これから聖書朗読をしていただきます。聖書の箇所は新約聖書マタイの福音書7章7節から12節までです。第3版新約は11ページです。また新改訳2017年度は11ページです。説教の課題は自分にしてほしいことを隣人にもという題で藤山牧師にメッセージをお願いいたします。
聖書を朗読いたします。マタイによる福音書7章7節。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか。魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それなら、なおのこと、天におられるあなた方の父は、ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。ですから、人からしてもらいたいことは、何でもあなた方も同じように人にしなさい。これが立法と預言者です。
おはようございます。先ほど主の祈りをお祈りしているときに2階でも幼子たちが主の祈りをしていて、ちょうど同じタイミングでお祈りしているんだなと、初めてのことですけれども、まあ、いつもそのようなプログラムで進んではいるんですけれども、子どもたちの声が聞こえてとても嬉しくなりました。私たちの声は下から上に行くんですけれども、子どもたちの声は上から下に降りてくるということで、神様と私たちの関係なのかもしれません。実はこの教会に双子ちゃんがいることを皆さんもご存知ですが、人間の魂というのは、赤ちゃんや胎児は何もわからないと私たちは錯覚しているようです。しかし魂はお互いのことを意識し、そして隣人として支え合っていこうという神様からの思いというのがあるんだということを示す一つの証があります。これは救いの法要という題で伝えられていますが、15年前の10月17日にアメリカのマサチューセッツ州ウースター記念病院で予定日より12週間早く双子の赤ちゃんが生まれました。名前はカイリとブリエルという赤ちゃんでした。その病院の規則では2人は別々の保育器に入れられる、つまり感染対策のためにそういう処置が取られました。でカイリちゃんという赤ちゃんは順調に生育が進んだわけですが、もう一人のブレイルちゃんは非常に様子が思わしくなく、容体が思わしくなく、呼吸困難、そして心臓のこの血中酸素濃度も低く、呼吸器官が非常に心配されたんですね。で 肌の色もみるみる青ざめていきました。でその時に担当していた看護師さんが、こういう提案をしたんです。同じ保育器にこの赤ちゃんを入れたらどうでしょうか。で早速そのことが実行されまして、すると奇跡が起こったんですね。容体の悪かったブレイルちゃんがみるみるうちに、 元気になってきました。容体が落ち着きましたけれども、その過程でカイリちゃんが左手でそのブレイルちゃんの背中に、うつ伏せにこう寝かされてたんですが、アメリカという国は赤ちゃんをうつ伏せにこう寝かせるという習慣があるようですね。日本ではその逆なのかもしれませんが、左手で、ブレイルちゃんの背中に手を回して抱き寄せる仕草をこうしたというんですね。それで、2人とも順調に、成長を遂げました。心拍数も安定し、体温も正常値に戻り、そしてそのまま保育器で、すくすくとお世話をされながら、2人の赤ちゃんは元気になって、退院していったと。その後もテレビや新聞社が追跡して、その過程の中でこの法要が救いの法要という題がつけられたというんですね。自分の姉妹、姉か妹かというのは私もまだチェックしていませんが、そのように隣の人を支える隣人の姿がそこにも描かれていたわけです。で、今日の説教題は自分にしてほしいことを隣人にもと、今年のこの教会のテーマとなります。今までも隣人について学び、そして教会のその年の主題が奉仕という時には、この自分にしてほしいことを他の人にもそのようにしなさいというイエス様の御言葉を学んではきましたが、改めて今年その主題にあたっていますので、このテーマで学んでいこうと思います。そして次週もこのことに触れて学びたいと思います。第一に、今読んでいただいたこのマタイの福音書7章7節から有名な祈りのことが記されていますね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります、見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。で、それを続けなさいという意味が含まれているんですね。求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさい。何か3つのことを言っているようですが、実は祈り続けなさいということを表現を変えて言っているわけです。そうすれば祈りは答えられますという約束です。皆さんもの中にもこのことを実行して経験されている方がたくさんいらっしゃると思います。聖書の言葉は真実だということを確信していらっしゃる方がここにもたくさんおられると思います。で、私たちは生きるために短く表現すると衣食住、着ること、食べること、住むことを必要としています。で、毎週ここで主の祈りを私たちは一緒に祈りますが、その中に日ごとの糧を今日も与えてくださいという部分がありますね。そして普段の祈りの中でも、いろんな必要があるので、そのように求めることは確かに多いと思います。物質的なこと、目に見える必要のこと、健康のこと、あらゆることを私たちは神様に祈ることができます。ところが主の祈りをよく見ていきますと、これはイエス様が教えてくださった祈りの見本、手本のような内容を含んでいますが、その順序も私たちは学ぶ必要があるわけですね。いきなり私たちがパンの必要、日ごとの糧から始めることもあっていいと思いますけれども、この主の祈りの順序は、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますようにという祈りなんですね。これを実践すると不思議な、そして素晴らしいことが起こるわけです。そのように約束されています。そしてそのように実践している人は信じられないような祝福に預かって人生を歩んでいるわけです。天の父なる神様はこのマタイの福音書の6章32節では、 私たちの必要をすべて知っておられると書かれています。祈る前から私たちの必要を知っておられる。だから祈らなくていいということではなくて、私たちの必要を知っていてくださる神様に、私たち自身も自分の気持ち、願いを伝えることを神様が喜ばれるということなんですね。自分の子供たちを神様は何が欲しいのか知っていながら、自分で求めてくること、求めるということは神様に近づくことですし、心を開くことですから、神様は喜ばれるわけです。で、私たちの祈りの順序を今見ていますが、皆が崇められますように、この祈りが私たちの普段の祈りの生活の中で、まあ、どれほど実践されているかということを時々チェックすると、まあ、自分の祈りの姿勢というものが問われる時があります。聖書は一貫して私たちが地上のものにではなく上にあるものを求めるように進めていますね。上にあるもの、まあ、天の御国、神の国、そこにはイエス様がおられる、神様の御心が行われている、それを求めていくときに必要なものはすべてそれに加えて与えられる。幸せとか祝福というものはそれ自体を求めて与えられるというよりは、神様を求め、上にあるものを求め、御心を求めていく結果として与えられるものだと聖書は私たちに教えているわけです。で、そのことを私たちは何度も聞いているわけです。で、それが身につき生き方となって、私たちの呼吸のように祈りがただ手を組んで膝をついて祈る時だけではなくて、いろんなことをやっている間にも私たちの魂がそのように主の御名を崇めて求めて褒めたたえていく時に、私たちが何を祈ったらいいかという心の整理がついてくるわけです。焦点が合ってくるわけです。まあ、それが祈りの世界の、まあ、素晴らしいところだと言えますね。何をどう祈っていいかわからない時も、神様に心を向けていって、まあ、赤ちゃんのようにいろいろ言葉が錯綜することがあっても、その魂が神様に焦点が合っていくと、神様の方から、そして私たちのうちにおられる聖霊がピタッとこう一致する瞬間だけではなくて、それが続いていく祈りの時間というものは、もうこんなに経ったのと、まあ10分ぐらいの時間だと思ってたら、それが1時間も2時間も経っていたという証しをクリスチャンの方々が時々することがあります。祈りが楽しくてしょうがないという人たちもいます。今日はパワーポイントがどうも不具合で映せませんので、まあ、直接御言葉を私がお読みしますので、はい、あ、ところがね、貼り付けてないんですよごめんなさい、正常に機能してる。そうです、私が機能してなかったんですね、昨日は大丈夫だったんですけども、今日はダメなみたいです。コロサイ3章の1節に、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさいと進めています。日曜日だけではなくて、月曜日から土曜日まで地上のものを思わないで、天にあるものを思うように、まあ、心がけていきたいものです。世界のほとんどの大都市にはホームレスという名前を、まあ、勝手に社会から与えられた人たちが住んでいます。私は神戸に4年間いた時には、まあ、そういった人々がよく目に入ってきました。関わったこともあります。 アメリカに行った時もそういう人の姿を目にしました。しかし、まあ、世界日本とこう単純に比較する時に、日本のホームレスの人は物乞いをしないという特徴があるわけです。外国に行くと平気でお金で後ろから手を、まあ、肩に手をかけて振り向いたらという光景がよく見られるそうです。で、日本から旅行に行った人はそういう場面に出会ってビクッとするそうなんですが、日本ではそういう光景はまず見られないんですね。まあ、その理由はいくつかあります。日本は恥の文化で、人に頭を下げてお金を求めるようなことはできない。あるいは、日本の公衆トイレは無料なので、そういうお金をせびる必要がない。外国では外に行ってトイレに行きたいときはお金を払わないといけないんですね。まあ、そういったいくつかの理由があって、日本はまあそういう状況だということが分かりました。で、皆さんはマザー・テレサの存在はご存知だと思います。まあ、若い方々はどうか分かりませんけれども、1979年にノーベル平和賞を受賞された方ですが、インドの、今はコルカタという名前ですね。以前はカルカッタという地名でしたけれども、そこで、社会から捨てられ、そして誰からも声をかけられないで病気になって死んでいく人々、ホームレス、そして食べるものがなくて飢えている人々に手を差し伸べて、道端に捨てられてドブでネズミに食われているような人を、死を待つ人々の家という場所に移して手厚く看護し、そして声をかけ、あなたは決して望まれなかったわけではないのよ、あなたは望まれて生まれてきたのよ、あなたを見守っておられる方がいるんだよという、まあそういった言葉をかけながら、まあ死を見取る、そんなことをまあ続けた方ですね。そしてその姿に感動した女性たちが世界中から集まって、シスターテレサの、マザー・テレサのもとに一つの修道団のようなものができて、そしてそのことが世界中にまあ知れ渡りました。まあ、教会にもマザー・テレサの本がありますけれども、興味のある方はぜひご覧ください。で、世界中にそういった姿勢を持ったまあ修道院ができたんですね。ところが、やはり、組織も脆弱、そして、まあ、資金もない中で、シスター、マザー・テレサのところにはもうお金がなくなりましたという訴えが届くんですね。すると、マザー・テレサは物乞いを進めたんです。托鉢を進めたんです。そして退く、ちょっとそれはと引いてしまうようなシスターたちに、物乞いはキリストのためであるなら麗しい活動であって決して恥ずべきことではありませんと、まあ、言い含めたようです。実はこの求めなさい、探しなさい、叩きなさいというこの祈りは物乞いの祈りと表現されています。それを続ける、いやそんな恥ずかしいというのはまだ祈りの世界に深く入っていない人かもしれません。小さな子どもは親にあくまでも与えられるまで要求する。あなた方は悪いものであっても、この悪いものという表現は非常に強い悪者ですね。それでも自分の子供には良いものを与えることをあなた方は知っているでしょう。確かにそうだと頷く人も多いと思います。だとするならば、天の父はあなた方に良くしてくださらないことがあるでしょうかと、この7章の11 11節にイエス様は語られているんですね。しかも良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。私たちの天のお父さんはそのような方だと、イエス様は神様を見たことがない私たちに、神様とはこのようなあなた方の天のお父さんなんだと教えてくださったんです。今まで神を見た人はいない。しかしその懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのだ。ここに一つの神の姿をイエス様は解き明かしてくださったわけです。その神様にどれだけ信頼し、どれだけ甘えて、どれだけ求めていくかどうかが私たちの信仰の成熟にかかってくるわけです。そしてそれは繰り返し繰り返し聞いて分かる人もいれば、一回聞いて分かる人もいるわけです。何百回聞いてもなかなか分からない人ももしかしたらいるかもしれません。だから聖書を繰り返し繰り返し学び、聞き続けて、そしてクリスチャンの証を聞いて目覚めていく必要があるわけです。きっかけを求めていくならば、そのような証は、実例はもうたくさんあるわけですね。デボーション雑誌にもそのような証が載っているし、いろんな信仰の読み物にも出てくるわけです。天のお父さんという方はこのような方だ。しかし自分が育った環境の中ではそんな父親には会ったことがない。むしろ暴力を振るって食べ物を与えない、放っておいて自分だけパチンコに行っているような、そういった親の姿を見て育っている子どもたちがクリスチャンになった時に、あまりのその差になかなかついていけないということが起こるわけです。だから教会は家庭のような性質、側面、働きを担わなければいけないわけですね。まあ、そのことにはそこまでにしますが、このメッセージを準備する過程で日高時代の修法と総会資料を見つけました。本棚の一番上にあったものですけれども、1986年9月28日の日付の修法には、まあ礼拝プログラムと祈りの課題と、まあ教会ニュース、まあ、この教会の主婦も同じような内容ですが、今週の祈りの一番上に、ワニシ福音教会のために、五十嵐不二雄先生のためにという項目があって、ああいい手法だなと思いましたけれども、まあそんな記憶をたどりながら、あの時代自分はどうやって過ごしていたのかなってこう考えた時に、まあ今日は教会総会ですけれども、結婚して、まあ、数年たち、子供が、まあ、2人3人と与えられている中で、その年の社議給与がですね、年間170万4千円だった年があったなということを発見しました。まあ、スウェーデンの宣教団から日本聖書福音教団にかなりの献金が送られてきて、その中からまだ自立していない教会に、まあ、援助金という形で送られてきていましたけれども、それでもまあ年間予算、会計予算がまあ非常に小さいので、まあ牧師の社議というものがまあそのような金額であったということをまあ思い起こしましたが、やはり月14万2千円ぐらいのまあ給与で家族が過ごす上では、やはりお金がなくなるということは起こりうるわけですね。そのような時に、空の鳥を見なさいというイエス様の言葉が響いてきて、まあ、山に入って蕗を探してそれを取って、まあ、それを食物としてまあ食べた日にちもありました。でそれを子どもたちは喜んで食べてくれたので、親としてはまあほっとしたことがありました。そして神様が養っていてくださるということを改めて、まあ、小さな体験ではあってもそれを経験することができたわけですね。まあその後はまあ普通にこう、経済生活を守られてきましたけれども、神様が生きておられ、そして私の必要、家族の必要を満たしてくださることを、まあ、経験できた一コマではありました。 天のお父さんは良いお方であるということをいろんな場面でクリスチャンは経験し、その生涯に注がれる祝福を味わっていくことができます。そして主の祈りの第2番目は、神の国、御国が来ますようにという祈りですよね。皆が崇められるようにという祈りの後に、御国が来ますように。そしてイエス様は、神の国とその義を第一に求めなさい、そうすれば必要なものは全て添えて、他の訳では加えて与えられますという約束を私たちは聞いています。つまり神の国を求め、神の義を求めたら、結果として経済的な祝福も他の必要も満たされるという約束ですね。でこれを試したらいいわけです。経験できるわけです。まあ、勇気も必要な時があるかもしれませんが、普通に祈ってその結果を経験したら、聖書の言葉は本当だと誰でも体験できるわけです。そして3番目は、御心が天で行われるように地でも行われるようにという祈りが出てきます。では御心って何でしょうか。なんかこう大きすぎてつかみどころがない雲のような、ものにこう感じてしまうことが私もあります。で今日の箇所に限って言えば、神の御心は、私たち一人一人は神の作品ですから、神の作品は良い行いをするために作られたとエペソの2章10節では記されています。私たちは一人一人みんな違う神の作品である。だから神の前にはかけがえのない尊い存在である。一人として失われてはならない。その一人一人に対して神様は、その人ができる働き、その人しかできない使命というものも与えておられる。しかし共通していることは、神と隣人に仕えるために良い行いができるということですね。でこれはクリスチャンであろうとなかろうと、全ての人がそのような神様のご計画の中に誕生し生きているわけです。私たちはキリストの弟子とされていますが、神の作品であるキリストの弟子たちが良い行いをすること、神様の御心をこの地上で行うならば、御国に入ることができる。このマタイの福音書の5章6章7章は有名な三条の説教という括りの中に入ります。でこれは人間の力で実行することは不可能です。不可能だからしなくていいというのではなくて、人間はどこまでも自己中心で欲の塊で、これを実行しようとしたらもうできないということに気がつくように、私たちの心を映す鏡として与えられているわけです。できないということで神様にこう突きつけられて、そんだったら信じないと背を向ける人もいないわけではありません。皆さんはそんなことはないと思いますが、できない、じゃあどうするのか。私たちには聖霊なる神様という助け主が与えられている。神様の前にへりくだることができるかどうか、身を低くして、神様私にはできません、どうしたらいいでしょうかと人間の姿に立ち返って祈るならば、私たちには神の作品として作られたその器の中に神様が聖霊を注いで満たしてくださる、油を注いでくださる、そして志を与えてくださる、力を与えてくださるということを経験するわけです。神様、私たちに頑張れと言って鞭を振る方では絶対ありません。それは人間だけがすることです。独裁者だけがすることです。しかし神様は独裁者ではなくて、私たち全ての人間の父であるんです。私たちに、私たちが、人生というのはスリルと感動と、そしてワクワクするような冒険の 連続だということを味わってもらいために、あえて訓練とか懲らしめとか逆境を通らせはしますけれども、それは全て愛から出ていることだとイエス様は教えてくださいました。クリスチャンの成長はそのようなところを一つ一つ通って積み上げていくものだと言えます。イエス様は肉親の親子を例にして教えられました。そして父なる神は良い方なので、信頼して粘り強く祈るように教えています。まあ、しつこくという言葉も使っていいと思います。あくまでも頼み続けるならば、この地上の裁判官でも、あのやめ目の女性がしつこく粘り強く祈った結果、もううるさくてしょうがないと言ってその願いを答えたことを例にして、神様はましてや天の父は夜昼祈り求めるご自身の民に応えないはずがあろうかということもルカの福音書で示されていますね。ある大学生が、もうすぐ大学合格通知を受けている人たちがいると思いますが、これはかつてのだいぶ前の話ですけれども、アメリカで一人の大学生が受験して合格したので、父親に早速手紙を書きました。感謝の手紙かと思いきや、お祝いに車買ってちょうだい、そしてその金額もしたためて送ったんですが、早速返事が来ました。お、早速来た。で、開けたらなんと聖書と、そしてこの箇所を読みなさいということが書いてあったんですね。で、息子は怒ってもう聖書を開くこともしない。そしてしばらくしてまた、もうどうしても車が欲しいからまたお金送ってって頼んだら、同じ答えでした。聖書の箇所を読みなさい。それでも息子は読まなかったんです。でも他の友達も車を買い始めて乗り始めてるから、もう欲しくて止まらない。また3回目お願いしました。そしてまた同じ答えが返ってきました。で、息子は根負けして、その聖書を送ってもらった聖書を、その箇所を開いたんですね。そしたらそこから1枚の小切手が出てきたんです。で、それは車を買うために必要な金額、数字を書いた小切手でした。そしてその開いた聖書箇所は、マークがしてあって、この御言葉だったんですね。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。初めに読んでいればすぐに車が手に入ったんですが、ようやくそれでも買うことができたんですが、その御言葉の意味を息子は悟ったわけですね。そして父親の愛を経験したわけです。最後のポイントは、自分にしてほしいことを隣人にも。今日の説教題ですが、この12節を見てください。7章12節ですから、人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい。これが律法と預言者です。このですからというのは、三条の説教のこれまでの説教全体とリンクする、つながる部分です。これが、この一言で聖書が語っていることを伝えているというんです。律法と預言者というのは、表現を変えれば聖書のことですね。聖書を全部ひとまとめにしたら、神を愛し隣人を愛する、これは何度もここで語られていますけれども、この箇所も同じです。自分にしてもらいたいことを何でも隣人にというふうにまとめることができます。神を愛することと隣人を愛すること。で、神を愛することは隣人を愛すること、隣人を愛することは神を愛すること、つながっていくわけです。別々のものではなくて一つのことと理解するわけです。 私たちの周りには、衣食住にことかく人が、特に今日本も経済繁栄からだいぶ時間が経ち、貧困層と呼ばれる子どもたち、家庭が増えてきました。そして社会の片隅で苦しんでいる人が増えてきている現実を、ニュースなどを通して知ることができます。イエス様はマタイの福音書の25章で、私が飢えていた時に、乾いていた時に、宿がなかった時に、病んでいた時に、捕らえられていた時に、あなた方は私にこのようにしてくれたという一つのメッセージをされたんですね。で、父に祝福された人たちは右に、そして呪われた人たちは左にという、羊とヤギに分類して、じゃあ何がその人たちを分けたかというと、飢え渇き、宿がなくて外で寝る状態、そして病気の状態、無実の罪で捕らえられて苦しんでいる人、そういう人たちに手を差し伸べたら、それは私にしたことだと受け止められて、神様にそれが評価されて御国に入るということが25章に記されています。飢え渇いている人というのは、日本ではまず普段街を歩いていても見かけません。神戸あたりに行くと、大阪あたりに行くと、まだ見られるかどうか分かりませんが、見る必要はないんですけども、私たちは世界の中では今75億人と呼ばれる人口の中で、多くの人が食べ物がない、その日一日食べるものがない。1985年のエチオピア大干ばつの時には、ワニ食品協会時代から国際飢餓対策機構の呼びかけに応じて、世界食糧デー10月16日に合わせたバザーを、チャリティーバザーを開いて長年取り組んできました。その時の募金の総額が500万という金額にも達していたほど、この教会は飢えている人に関心を持って、一人の力ではなくて協力して取り組んだ結果、その恩恵に預かった人たちがいたわけですね。今もロヒンギャ難民とかシリア難民とか、本当に厳しい状況に置かれている人たちが世界には数えきれないほどいるわけです。昨日もナイジェリアで、武装勢力が学校を襲って子どもたちを拉致したというニュースが、昨日じゃなくてその前ですが、ありました。解放された人たちもいるけれども、まだ解放されていない人たちもいるという過酷な状況もあります。また国境なき医師団からは、もう1日30円あれば一人の子どもにワクチンを打つことができる、いろんな伝染病にかかるわけですが、1日30円あれば一人の子どもが救える、1ヶ月3000円あれば毛布を提供できるというような訴えが飛び込んでくるわけです。で、それを目にするために心が本当に痛くなります。自分はどこまでできるだろうか。今年はこのような目標を掲げているからということではないんですが、いつも心は動かされます。しかし全てに応えることはできないので絞られてきます。で、絞られてきたら、それを一回ではなくて継続して続けることが必要だということを痛感しています。皆さんの中にもそういう思いを持っていらっしゃる方がおられると思います。去年はコロナ禍の中でチャリティーバザーを開くことはできませんでしたが、今年は何とかということを願っています。また裸でいる人、宿のない人というのは当時もうたくさんいたんですね。旅をしている人たちも長い距離を旅して宿屋にたどり着かないときには、 上着を毛布代わりにして寝たわけで、イエス様もそうされたわけです。その人たちに対して、まあ、心をこう配る必要があったわけです。今は亡くなられたクラチ、今クラチ姉妹が亡くなられたのではなくて、クラチ姉妹のご主人、吉久さんが、若かった頃、まあ、これはクラチ姉妹から聞いた話ですが、よく町にいて、その日泊まる場所がない人を見つけては家に連れてきて、まあ、泊まらせてあげた、そんな人だったという、まあ、お話をしてくださったことがあります。今室蘭にはまさかねという女性の支援グループがあって、知っている人たちも何人かそこに関わっていますが、DV を受けた女性たち、そしてその母と子を引き取って、そしてその危害を加える夫に知られない形で住まわせてあげる、そのためにいろんな備品が必要ですけれども、まあ、私たちも車にいろんな人から備品をこうもらってですね、集合する、その保管する場所に届けたことがありましたけれども、高難教会の時田先生は実際にお母さんとその娘をまさかねが指定した借り上げたそのお家にですね、住ませてあげたこともありました。今もその活動は続けられています。大きな社会の中でこの働きは本当に弱い立場にある人たちを、まあ、救っています。病の人は、まあ、私たちの周りにたくさんいますけれども、その人々を見舞うこと、皆さんはまあされているわけですが、日高時代から室蘭に来てどのくらいのこうお見舞いしたかということを考えて記憶をたどってみましたら、訪ねた病院数は、まあ、35ありました。で、室蘭に来てからは20の病院が浮かんできました。また老人ホーム、ケアハウスも7箇所、日高時代から、まあ、1年にこう、ずっとこう回っている状態の中で、まあ、過ごしてきたわけです。まあ、私の場合はいろんなことができないので、牧師としてできることということで、まあ、病院に病の人をこう訪ねるということが当たり前になってきたわけですね。また獄中の人を訪ねるということは、私は、まあ、一度だけ少年院というのはありましたけれども、神戸にいるときに、隣の伊達福音教会の三浦忠牧師は、まあ、保護司という資格を与えられて、本当に、まあ、法律を適用されて逃れられない人たちがいる、その人たちの、まあ、面接とか相談に乗るという働きを、まあ、されています。東堂先生は教会士としての働きを30年40年と続けられていますね。時田先生は破産宣告を受けた男性のために裁判所に出向いて何回も行って書類を、まあ、作るということをされていました。まあ、そういった働きっていうものがもちろん人にしているわけですけども、同時にイエス様にしている、その弱者の中におられるキリストに仕えている。マザー・テレサも決して自己宣伝ではなくて、私はその人たちの社会の中で最も弱い人たちの中におられるキリストに仕えているのですとおっしゃっていました。その視点がなければ、人に対してやっているという思いがずっと先行してしまうならば続かないと思うんですね。で、どこかで認められたいという誘惑もこう来るわけですが、キリストに対してしている、神様がそれを望んでおられる、この世の中に苦しんでいる人たちがおられるのを見て神様が苦しんでおられる、その痛み涙を精霊によって祈りの 時間を通して与えられた人たちがそのような活動を続けているということができます。で、来週はあなた方の光を人々の前で輝かせなさい、あなた方の良い行いを見て父なる神が崇められるようにしなさいという箇所から学ぼうとしていますが、今日はまあここに焦点を合わせて学びました。最後にアメリカの映画会社で長く、まあ、責任ある立場にあった方が、小川正弘先生という方で、まあ、牧師もされていたんですが、時々この先生の言葉に、こう感動していました。今日はオードリー・ヘプバーンの言葉を紹介しております。オードリー・ヘプバーン知らないでしょう、ローマの休日とかですね、有名な映画がたくさんありますが、彼女は、まあ、自分が子どもの頃辛いところを通った、戦時中本当に食べ物がない中も通ったようですが、こういうふうに言っています。年を取ってくるとあなたは2つの手を持っていることを悟るでしょう。一本は自分自身を助けるための手、もう一本は他者を助けるための手です。そして実際にアフリカの地に出て行って貧しい子どもたちに愛を注いだことで、まあ、知られているんですね、銀幕の大スターと言われるわけですが、しかし普段はこのような活動を、まあ、されていた方で、まあ、それだけに、素晴らしい、そういうこともしておられたということで、二重に素晴らしい方だなと私も改めて実感いたしました。私たちのこの手を、必要としている人々に差し伸ばしていけたらなんと幸いなことでしょうか。お祈りいたします。天のお父様、今年私たちは奉仕を主題として自分にしてほしいことを隣人にもとテーマを掲げて歩もうとしています。どうぞこのことが日々の生活の中で少しでも実践できますように、聖霊の知恵と助けを与えてください。勇気を持って取り組むことができますように、困難やまたさまざまな抵抗に遭うときにもキリストに仕えていく姿勢を失うことがないように守ってください。今も私たちの周りで必要を抱え苦しんでいる人々を発見する、どうぞ機会を与えてください。そして私たちに知恵を与えて、その人々が援助を受けることに傷つくことがないように、使い私たちの中に徹底してキリストのように使えていく姿勢を与えてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。